はい、こんばんは。本日のもぐり駆除オリジンチャンプルーのスタートでございます。本日は、なんと2月になりましたね。2月1日の木曜リジーチャンプルーはこちら那覇市は久地の FM 那覇からお送りしております。はい、本日のパーソナリティは私荒垣の信也さんと、
はい、劇団尾瀬から秋山ひとみでございます。
はい、あと、こちらですね、はい、広瀬智樹さんとやっておりますのでよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。もう2月に入りましたね。
2月に入りました。
はい、なかなか暖かくならないですね。
そうなんです。
寒いですね。
本日はまたのスタジオの方に綺麗な桜が飾られて、
沖縄のスタジオで桜見ができるということで、
花見ができますね。
これ寒ピ桜でしょうか。どうでしょう。
寒ピ桜ですか、悲観桜ですか。
悲観桜
と寒ピ桜ってありますよね、多分。
内地のは何ですか。
はソメイヨシノ。
ソメイヨシノ。ひらひら舞うやつ。
そうですね。
沖縄のはポタって落ちるやつ。
ポタって落ちるやつですね。はい、ということで。
やっていきます
。はい。ツイキャスでも荒垣さんどうしちゃったんですかと。
いや、なんか今日はね、朝の情報番組みたいなスタートにしてみたの。
こんばんはって言ったのに。
こんばん
は。
じゃ雰囲気的に分かる。
時間的にはこんばんはでも、まあ、はい、でももう明るいですからね。
さっきの桜の話ですね。悲観桜と寒ひ桜がありまして。
短絡音じゃねえ。
悲観桜はバラ木バラ科桜属の、ちょっとた、まあ、小高い木ですね。うん、でソメイヨシノより先に、なんだろうこれ、うなずき気味に咲く黄色の桜ですと。
まあでもまさにそうです、ね。うん、
まあ、寒いからこそ咲くみたいな感じはありますよね。
寒いからこそ咲く。
はい、寒ひ桜。
なんかいいの。
桜前線はその南から北に上がっていくじゃないですか。けど沖縄は名護とか本部ぐらいからのスタートですよね。
そうだよね。なんかこちらにあんま見ないですよ。
中とかだったらあれですよね、代々木公園、あっちの方でお花見のなんか出店とか出たりしますけどね。
でも2月の最初の桜祭りはだいたい本部とかだった。
そうですね。寒ひ桜、寒ひ桜はバラ科桜属の植物、桜の原種の一つ、旧暦の正月あたりに咲くことから元日桜と呼ばれることもある。あ、はい、別名悲観桜、台湾桜、ひ桜とも言うっていうことなので、あれですね、寒ひ桜の別名が悲観桜っていうことで、うん、同じ桜ですね。
同じではある。
桜は一緒ですね。
何言ってるか分かんないですね。
興味ある。
興味ありますけどね。
でも、うん、沖縄来てやっぱ桜のお花見っていうとこれ見に行くじゃないですか。あ、まあ、うん、お花見っていうかで見に行ったんですけど、
桜祭りとか
やる。そうそうそう、行って、まあ、言ったらこう那覇とかで見るやつだと結構1本だけとかじゃないですか、はい、街中で見る桜は、はい、やっぱ
り、ね、
ソメイヨシノとかに比べるとこう満開っていうよりは結構ポツポツって咲いてるイメージ。
で気づいたらもうボタボタ落ちてる。
そうそうそう、落ちてたりとかするんで、あ、やっぱソメイヨシノがいいなと思いながら、一昨年ぐらいに本部の、八重岳、
はい、
行ったら、やっぱあの辺とかはやっぱすごいなんかこう道なりにズワーって咲いてるから、もう本当に満開なんだなっていうのと、なんか一本一本木の色、あの花の色がピンクの濃さが違ったんで、あ、それはそれで楽しめましたね。
どう思った？
え、綺麗だなって。興味ある？
ありますよ、ありますよ。
桜の話題を最初に出したのは深夜さんでしたけど、う
ん、
途中からもう飽きちゃった
なんかふーんみたいな。ね、こっち咳払いで最後締めないでもらっていいですか。
中には桜置いてあるんですけど、うん、目の前 の, あの通りにあるのはもう今カラッカラですからね。若干緑が残ってる、まあ、桜ではないと思うんですけど、うん、木がね、変な気持ちですね。なんか桜なめの何もついてない木を見るっていう、
なんでしょうねあれね。
なんだろうね、あれじゃないですか、違うか、
シルエットだけで見たらかっこいいんですけどね、多分あれ白黒のシルエットで見たらかっこいい感じね。
ああ、枯れ木というか、もう今これから
よくなんかほら悪い猫が出てくるよう なんか白黒の漫画にありそうなシルエット。
昨日が何でしたっけ、スーパーブルーブラッドムーンみたいな、
ああ皆既月食、皆既日食、
昨日、
うん、
昨日がこの
ブルームーンっていうのとブラッドムーンっていうのと、うん、スーパームーンっていうのがなんか3年に1回とかがなんかそれぞれ見れるらしいんですけど、それが3つ重なるのが昨日だったらしいんですよ。
そうなんだ。
日本から 日本からどこでも見れるぞって言ってたんですけど、沖縄だけ曇ってて見れなかったっていう。
そうそうそう、
ツイッターとかではめちゃくちゃ画像回って、それのなんか明日それが見れますっていう、一昨日のそのツイッターとかネットでのニュースとかの情報で、ああいう枯れ木の後ろにそのでかい赤い月があって、それが似合いそうですね。
なんかいいですね。スーパーブラッドムーン、
スーパーブルーブラッドムーンだったと思う。
何色なのこれは。
青、ま、赤です。赤、
赤、
まあ、一番大きく月が見えて、うん、真っ赤で、
真っ赤になって
皆既日食
かな、になるっていう。朝ニュースでもやってなかったですか。
いや全然分からんかった。ただ月ってさ、なんかしょっちゅうスーパームーンとかさ、なんかいろんな名前あるけど、なんか昔こんなんなかったよね。
マジですか。
今なんかこんなにいっぱいね、カタカナっていうか
日食とか月食とか、
あ、そういうの日本語ではあったけどさ、横文字の名前が多いよね、はい、今のも俺初めて聞く名前だもんな。
去年がスーパームーンだったんじゃないですか。
あとスーパームーンは
去年か一昨年ぐらい、
あれか、月が地球に再接近して通常より大きく明るく見えるのがスーパームーン、
見えてめっちゃ大きく見えるっていうのを去年か一昨年なかったですか。
スーパームーンはでも結構あるんじゃない、ちょこちょこ、
うん、あれは3年とかじゃなくて半年とか
だよね。なんか集中聞く気がするよ。
そんな情報を見た気がする、
ちなみに昨日のがスーパーブルーブラッドムーン、
ほら
フルバージョン、
そう すごい興味あったんですよ。で外見えるかなと思って見たらめっちゃ曇ってて見えなかったんで。
しかも昨日結構雨降ってましたよね夜。
うん、うん、だからね画像とかがねツイッターとかにめっちゃ上がってたんですよ。
上がってくる。
多分
だって東京のとかの人がなんて言うんだろう、そういうカメラマンじゃない人とかも撮っても、うん、撮って載せてるやつでも、もうはっきり見えましたもん、色が違ったりとか。
昨日見てたんだけどな。
沖縄でも見れたらよかったですけどね。
まあいにくのお天気で、
うん、なってたとしても信也さん見てないでしょ。
こんな感じです。
あれすごい、
これはスカイツリーの上かな。
え、なんかこれあれみたいだな、あのドラゴンボールに出てきそうな、
あの大猿になる時の月ですよね、うん、でもその感じでしょ。
すげえ。
が東京では見れたっていう。
逆に怖いねこんな色した月ってね。
化け物語っていうアニメの月があんな感じなんですよ、う
ん、
ちなみにスーパームーンは
綺麗だね。
昨日の皆既月食見れなかった方へっつって本当に一瞬だけ真っ赤になるっていう、自負のムービーみたいなのも回ってるんですけど、ツイッターで皆既月食見れたっていう、なんとか自分で撮れましたっていう、益若翼さんもつぶやいてるんで
皆さんはそこういう情報とかさ、何ツイッター発信なのやっぱ。
そう、ツイッターかフェイスブックが多いですね。
フェイスブックで俺ちょくちょく見るけどこんな話
なんかフェイスブックとかでネットニュースが出てくるじゃないですか、うん、たまにそういうので見て、あ、こんなのあるんだっていうのが多いですね。
うん、流星群とかもなんか出てきますね、
はい、
なんか何年に一度のなんとか獅子座流星群は明日ですとか、うん、結構沖縄ってそういう時に限って曇ってることが多い。あんまり見られること少ないかな、イメージは。
内地ではまだ梅雨時期じゃないのにこっちも梅雨入ってるとか、そんなので見えない。これだってスーパーブルーブラッドムーンはだから3年に1回とか半年に1回とかのやつが昨日全部が
1
日で揃ったっていう、また相当珍しいやつらしくて、
これまた何年後かなんかな、
いつ見れるか分からないですよ。
分かんないっすね。
じゃあ俺らが存命中には見れないかもしれない。
沖
縄では先週か先々週ぐらいに同じような、もう次いつ見れるか分からんっていうこういう画像も出回ってましたね。
どれ。
これ秋山さんが上げたやつなんですけど、
それはあれでしょ、インスタ映えのやつでしょ。
隠れいつ見られるかもう分からないですよ。隠れ桃尻が、
隠れ桃尻
同じ赤系統の色してるものじゃあ今そのスープブルーブラッドムーンを探してたら出てきたんで
なんか頻度で調べたんだけど、
うん、
なんよく分かんないな
じゃあなんかそれの情報を一昨日出てるのを僕見たんですけども、
それ14回目の満月がスーパームーンとなると、
うん、
まあ、しかし周期のちょうど半分でも満月は近天に近づき、その直前また直後の新月はスーパームーンとなると、うん、でも新月でスーパームーンになっても見れないってことだよね新月は、
うん、
新月って月が出てないことだからね、うんうん、
そうで何回目かとかでしょ。
ダメだ、荒垣記者さんが興味がなさない顔してるよ。
もうよく分かってる意味が、新月は新月でしょ、
うん
うん、じゃあだからこのネットのやっぱ SNS のネットのニュースがこうポンって広告なのかなんかでポンポンって間にたまに出てきたりとかするので情報を見るんで、
うん、
探しようがないですよもう、その時見ないと。だから僕なるべく SNS のタイムラインバーって見てる時に そういうネットニュースで興味あるものあったら保存して残しとくんです。で見たりとかするんですけど、たまにあのフェイスブックでも、あ、ツイッターであの2ちゃんまとめみたいなのネットニュースがあって、それも結構なんか、あ、こんなことあったんだっていうニュースとかをなんか流してくれたりするんですけど、たまにちょっとエッチな感じの、うん、あの内容というかちょっとセクシー系のネットニュースみたいなのが流れてくるんですよ、うん、おおと思って、見てみようかなと思って、
どうなのかな、
見てみよう、そんなとこだけ食いつくの
見てみようかなと思って開くじゃないですか、うん、そういうネットニュースは多分 SNS に乗っけて開くで、あっちで一回広告がバンって出るんです。
はいはいはいはい、
その広告収入とかがあるんだろうなっていうのはなんとなく分かりつつ、いろんな広告出るんですけど、その中でね、県内の広告もな結構あるんですよ。
沖縄県の、
沖縄県内、そしたらルーキーの広告が、
お
マイルドヤンキーと白バイ隊員が一緒に写ってる、あの求人誌ルーキーって書いてある広告が出てくるんですよ、はいはいはい、セクシーなやつを見ようとした時に限って自分の顔が出てくるっていう。
ああ、それは萎えるな。
ちょっと萎えてまあもうちょいやめようと思って戻るっていう経験が、
でもいいさ、顔ねって見れるって
嬉しいけど、うん、今それじゃなかったんだよ。それを今知りたいじゃない、知りたいじゃない。
ちなみに
セクシーニュースを見たいっていう、
スーパームーンは年に4回から6回、うん、まあ、一番大きく見えるのがね、はい、でブルームーン、まあ、月に2回満月がある時ですね、
う
ん、ブルームーンは2年8ヶ月に1回、
うん、
皆既月食は年に2回以上、うん、でそれぞれに起こると、
うん、
なのでこれが3つ同じタイミングに見えるのはまあ珍しくて、英語メディアは150年ぶり、
はあ、
この全部が3つ揃うのが、
昨日の
スーパーブラッドムーンは、
150年もう生きられないじゃないですか僕ら。
生きられない
よ。そうだね、
昨日生まれた子が次見れるの150年後ですよ。見れないじゃん。
見れないな。あ、じゃあ今から
それを沖縄は曇りっていう天気で見逃すっていう、すごい損した気持ちになりません、これ。
そうだね。そう考えたらそうだわ。
これはなんかすごい損、なんかひどいなってなりません。
なるね。
こんな時ぐらい晴れようよっていう。150年ぶりの天体観測が数日に1回の曇りで見れなくなるっていう。
でも沖縄ってなんかしょっちゅう何か初日の出でも曇り多いよね。なんかね。
あんまでも言ったら沖縄が丸一日晴れの日って日本で一番少ないみたいですね。
え？
この本当にちょっとでも雨が降ったら他の時がこうあのピーカンの晴れでも、
はい、この日は違います。
この日は雨っていう、あ、認定されるっていうのを数えると沖縄は一番この雨が多い。みたいですね。
夜中にパラパラって降ったりとかするのもこの観測所が確認したら、はい、はい、今日雨です、はい、雨です、残念でしたみたいな感じになっちゃうんで、
晴れてはありませんって、
そうなんだ。
だからね、結構キャンプとか、まあ、なんつうんだろう、そういう行楽、まあ、観光地として来る方とか、うん、やっぱ雨でも楽しめるみたいな
とこは
選んどかないと、ね、うん、急に雨が降ったりとか、今日もめっちゃ寒いですからね。
ガラス工房とかね、
あ、
室内でできる体験のやつとか、
うん、
調べとか
ないと。一回でも天の川が見たいな。なんか
七夕のタイミングで、
七夕じゃなくてもでも浜比嘉島とか郡島とか あっちの方の新月の時に行ったらった、そうそうそう、見られるとか言われて、
ちょっと北の方に行ったら、
そうね、高校の時とか、なんでそんななんかさ、お父さんが娘
じゃ急に
思い出話を聞くように、
急にね、じゃ急に天の川が見たいとか、どうしたん
だろう。一回見たくないですか。
ロマンチックなこと言うから、
もう本当にこうなんかこう漫画みたいにこうの天描画みたいに描かれてる
星が横に、
星がブワーってなってるやつ。
チベット行ったら見れるんじゃないか。
なんでチベットまで行く
の。沖縄でって話ですよ。
沖縄で。
沖縄にいながら。
逆にじゃあさ、
はい、こっちはラッキーでしたっけ。
ラッキーじゃない。
今日はラッキー。
ラッキーじゃん。
ラッキーだった。
こっちこの間来たのがハッピー。
ハッピーちゃん。
ハッピーちゃん。
ラッキーだ。
ラッキーちゃんの子、ふわふわ。
ふわふわ感
と、なんか増してるね。
超寒い時はふわふわ感が増
すのかな。寒いからかな。もう早く帰りたいね。今日は元気ないな、やっぱり。もう帰りたい。
今日のラッキーのコーナーでした。いつもよりホワホワ
が。おじいちゃんも今日はね、あったかい格好してますね。
あったかそうな格好して、寒いですからね。
ほら、ラッキー、早く帰りたい。
バイバイラッキー。
バイバイラッキー。
ラッキー、ラッキー。
なんかでも探してるね。バイバイラッキー。
いや大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。ラッキーの赴くままで大丈夫ですよ。ありがとうございます。
だ一回県外にいる時も見たいと思って、うん、まあ七夕付近、あ7月かもしくは8月ぐらいの富士山に登ったら見られるよと、うんまあ、言ったら富士山雲の上じゃないですか、
まあまあ、空気も
そうだからそう天気も関係ないから見えるよって言われたけど、これで富士山まで登って見に行って見れなかったらとか思うとやっぱきついなっていうのもあるし、
もうねその気持ちだよ、やっぱ心持ちだと思う、こういうのは見るときの、うん、
あいろいろ調べたいじゃないですか、天気とあと月が出てないとき、新月の日、
それさ1年に1回のさ、うん、天の川だからさ、うん、やっぱ見る人もさ、
え別に天の川は1年に1回じゃないですよ、
え
日本の、うん、その何ですか周期的に見れるのが7月頃とかで、うん、ってことなんですかね、
まあでも空気が澄んでた方が見やすいとも言うけどね、
えじゃあ7月7日って何なの、
あれはおとぎ話でしょ、
それが一番よく見える日とかだから、その伝説の話が あるんじゃないですか日本に、
あそう、
ね、分かんないです分かんないです、これは定かな情報ではないですよ、
なんだ天の川で調べたらいい、
天の川、
逆にでもこれ誰が作ったんかな、これ内地に、あ内地じゃない、海外にもあるのかな、この天の川の織姫とお彦星、
昔の人ですよ、
似たようなのはあるんじゃないですか、
日本の昔話とかであるのはちゃんと昔実際にあった話だと僕思ってますからね、先人たちがそれを受け継ごうとして話として
作本当にあった話だと
と思ってますよ、昔桃太郎とかも鬼がいてみたいな、うんうん、それも先人たちの話だと思ってますよ、
本当にあったんですかね、
先人たちはすごいって言いますから、ね、やっぱりこの漢字を作った先人たちの、
じゃあ一寸法師とかもなんかあったんかな、
あったんじゃないですか、
もともとは中国の話でしょと群馬の兄蔵さんから、
七夕、中国、
中国の先人がすごいんですよ、3000年の歴史っていうのは
4000年でしょ、
4000年
かなんで1000年短くした、
いやなんか3000年って言いません、うん、もうだから1000年経ったのか俺の中で、う
ん、どんだけだ、
僕1000年前から聞いてたみたいです、
天の川あるいは、天の川は夜空を横切るように存在する雲状の光の帯のこと、東アジアの神話では夜空の光の帯を川と見ていると、まあ、東アジアの神話ですね、一方ギリシャ神話ではこれを、父ニューと見ている、それが継承され、うん、英語圏でもミルキーウェイというようになったと、
ほうほうほう、
日本ミルキーウェイ、
ミルキーウェイ、
天の川のことミルキーウェイと言います、日本では夏と冬に天の川が南北に頭の上を越える位置に来る、これをまたいで夏には夏の大三角形、冬には冬の大三角形が見えるということで、まあ、夏でも冬でも見れるってことですね、
じゃあなんかテンション違うんだね、アメリカの人たちが見るのは、わーおミルキーウェイみたいな感じでしょ、
グレイビューティフォーミルキーウェイっていう、
なんかこうおごそかにさ天の川が出てきましたみたいな感じでしょ、
それはさじ加減でしょ、
いやいや
そ
れは各国の文化じゃ
ない、それはさじ加減でしょ、
あそうなの、こんなにも違うんだ、
あ今思い出したんですけど、うん、地元の近くにある七夕祭りが、うん、まあ群馬県、まあ、地元は埼玉なんですけど群馬県のこのやつに行くんですけど、はい、七夕祭りのこの一つの恒例でヤンキー同士が喧嘩するっていうのが七夕祭りで恒例でした、
あ年に1回、
那覇祭りで旗持って歩いて警察に、
そうそうそうみたいな、
補導されるみたいな、
何なんでしょうね、
いやだから祭りごと好きなんですよ、
まあそうね、
ヤンキーは、
皆さんは、
はい、
今だとね
マイルドヤンキーも去年は那覇祭りに出没しましたしね、
うん、ひとみさんはその時にその1年に1回対戦相手はいたんですか、
いやいやヤンキーじゃねえし、
あなたは
ヤンキーじゃねえし
今年もあの丘で待ち合わせだっつって、
兄蔵さん正解です、
よし七夕祭りだっつって丘に行くぞっつって
でもやっぱりそういうのあるんでしょうね、やっぱ1年に1回っていうのを何かみんないろんなのにかけてなんかやってるはずね、いろんなところでね、
七夕もでも8月7日にやる地域と7月7日にやる地域ありますよね、
ああ糸満かな、
うん、まあまあ旧暦なのか何なのかで、
糸満は旧暦で過ごす方が多いから、だって糸満の方はそろそろお正月でしょ、もう終わったのか、
うん、まだ
今からですよね、
うん、2月の十何日かだと思
う、そうだから今から、今はもう年末ですから糸満の方は、
うん、
年賀状準備してましたし、
あそうだね、
おんぶしも
さんもで俺最近ね、はい、よく行く、俺観音堂によく行くんですけども、
はいはいはい、
あれ買ったのお守り、
はい、
そしたら親が、うん、いやあんた買ったのって言うから、はい、買ったよって言うから、あそうみたいな、
何言ったら、怖い怖い怖い、
今から旧正月ね迎えるから、うん
はいはい、
まあ、ぶっちゃけ私からしたらそれ去年のなんだけどねみたいな感じだ
あお母さんは旧正で動く、
旧正、
いや新正もちゃんとやるけど、まあ、旧正の時に買ってると、 あ、まあ、おみくじなり、
お守りなり、
あ、そうなんだみたいな、なんかこう、なんかすごく、うんうんみたいな、俺的にね、
損した気分、
今までそんなことなかったのに。
そういえば、なんかあれですよね、しなさん、役落とし行ってきたんですよね。
あ、
役落としというか、まあまあ、神社を巡ったっていう話ですね。
じゃあ、その話を CM の後に、
後に
、はい、引っ張りますよ。
何かあったであろうことを期待して、はい、
はい、
メールもお待ちしております、うん、メールアドレスが、はい、origin@fmnaha.jp、すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜リジンチャンプルと書いてメールをお待ちしております。それでは一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
叫んでも無駄だ。さあ悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
あ、この声は。
ちょっと待て、すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか。
もうちょっと待て。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや早く来い。
よい品をいつも安くビッグワン
FM 那覇
78.0MHz。 あなたの夢を叶えるラジオ。はい、今日は2月1日木曜日17時22分になりました。木曜日ジンチャンプルやっております。
はい、よろしくお願いします。いつメール紹介します、はい、木曜日ジンチャンプル、秋山さん、ともきさん、荒垣さん、こんにちは。
こんにちは。
はじめましての食安と申します。
食安さん、
はじめまして、
と申します。はい、昨年から木曜を聞き始めたら止められなくなり、ありがとうございます。ついに荒垣さんの職場へ押しかけ握手までしてもらいました。うん、荒垣さん、火曜日にビールを差し入れしたおじさんです。お仕事中ご迷惑をかけてすいませんということで、ありがとうございます。なんでよりによって深夜さんに会いに行ったんですか。
まあそう、だから僕らに会いに行くあれが、
まあそうね、会いに行く仕事の場がない、
うん、僕はまた夜です
し、ね、覚えてらっしゃいますか。
覚えてますこれ、はい、ただ僕は最初店員がね、他の店員が、はい、外になんかお知り合い来てますよって言うから、
うんうん、
あ、そうなんだって思ってファッて中から見たら全然知らない人で、
あ、
まあ、多分 その方が荒垣さんいますかって聞いた、
そう、一旦言ってますよって言うけど、うん、知らないよって、うん、間違いじゃない、俺の荒垣じゃないんじゃないみたいな。でも空海に荒垣俺しかないから、
まあ、でもよくいる名字ですからね、もしかしたら何かが間違ってるのかもね、う
ん、間違えてんじゃないかなと思って、
別のラーメン屋さんの荒垣さ
んそうそうそうで、ね、そのまましてたらレジのところで荒垣さんって呼ぶから、うん、あ、俺やっぱ俺のことなんだって
はい、
まあ一応こんなやったらだけど、あ、どうも、あ、お疲れ様ですみたいに言ってそしたら、まあラジオ聞いてますよってことでビールいただいたんです。
へえ、嬉しいですね。
そしたら最初に言ってくれたらもう餃子もサービスしたのにとか、
ね、いや、あれ帰る時だったんですかね。
そうそう、帰る時
食事終わって、ああ、
お一人でした。
それもでも
二人で来てた、
それも聞いて初めましてで、
あ、 そうだね、
そんなサービスしてもらうのも、
なんか最初に言ったらもしかしたらね、気使わせちゃうかなとも思ったのかもしれない。
職場さんが気使って、まあ一発目だし、次来た時はねっていうのは、
かもう顔覚えてますよね。
もう
覚えてる覚えてる。
これであれですよ、次食安さんが行った時に餃子出してなかったら、うん、あ、深夜さん顔忘れてるやつさってなるよ
っていうことですからね。食安さん、
本当に空海にもしリスナーさんで来られる時は先に行ってくれたら本当に餃子はお出しますので本当にただね、本当に多い時に6組ぐらい来た時あるの、
リスナーさんが、
リスナーさんとか、
まあ、お知り合いというか、
お知り合いとか、
タイミング的
に、やっぱりその餃子仕込むの大体僕なんだけど、はいはい、やっぱりちょっとね、出すの気持ち引けてくるから今度春巻きとかさ、バレないようにフッて入れてからフッて出すみたいな感じになっていくね
あれは深夜さん判断で出してるんですか。
6組来たみたいになったら、い
や
い
や、餃子を出すとか、
餃子ちょっと出したら仕込んだ分ちょっと足りんかもしれないみたいになるってことです
ね、う
ん、
まあ、僕の判断です。
あ、餃子食べたい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
美味しくいただきました。
はい、
スーパードライは、はい、
あ、朝日スーパードライ、
スーパードライ、 いただきました。
よく聞き取れたなと思いますけどね、自分で秋山さんはポカンとしてた。
違う、なんか話の流れからなんか何言い出したのかなと思って、話が変わったのかなと思って、
急になんか変なことを言い出したっていう空気になりよったから、多分スーパードライって言ったんだろうなと思ったから
すごいね、はい、ツイキャスの方カチと SKE48 さんいらっしゃってます。コイン投入ありがとうございます。俺さんもコンティニューコインですね、ちょりんちょりんと。ゴーダタケシさんが空海行くときはちゃんと言いますと。
あ、ぜひお願いします、
よろしくお願いします、
お願いいたします。
はじめましてで、僕が職安さんにあのお世話になってますって言ったのは、あのルーキーの仕事ありますプラザで一旦職安とかに行ったりしますからね。ああ、こういう仕事ありますから、あの職業安定所というか、あのハローワーク行って、ね、そこで面接やってくださいみたいな、それでお世話になってますって言いましたからね。適当に言ったわけじゃないですからね。
いいよ、なんとなく分かってて、なんとなく突っ込んでないだけだから大丈夫だよ。
そう、突っ込まれなかったらでも、 あれ今のボケ伝わらなかったのかなって思心配になっちゃうんですよ。
じゃあトモキがもしかしたらプライベートでハローワークにしに行ってたらどうしようかなっていう気持ちもちょっとあるさ。
いや、ガナーベースで働いてますから、
はい、
トモキは、
トモキはね、シアさんがなんだっけ、前役
そう、前役、今年
前役なんです。
前役ってあるんだっていう、来年翻訳だってしか言ってなかったですけど、
でまた後役ってもあるみたいですよ。
いや、それをこっちで言ったんですよ、前
だから。あ、こっちで言いましたっけ、はい、
来年翻訳だってさ、じゃあ今年前役ですね、前役って言うから、いや、翻訳の前の年は前役で、終わった年は後役なんですよって、こっちで。
え、俺こっちで聞いて、俺ワドバチのメンバーに聞かんかとか、
2週前ぐらいに
話しました。多分私がうんずっと言っててじゃないですか。まあまあまあまあまあ、
だからこの3年は気をつけないといけないという意味でね、
うん、後役が一番大変とか、なんか、うん、まあ、言う人によって多分変わるだろうけど、
2年3年前に僕はようやく後役が一旦終わりまして、ようやく25、6ぐらいの時に。
トモキも、
いや、だから
周期がありますよ、だから、だから多分深夜さんの年にまたトモキが前役になるんでしょうね。
男性はその周期で、あの役年が来るって言われてるんで、
そう、
女性と男性でまたずれてるんで周期が。
でもさ、40ってさ、一番大切な時期じゃん。なんか節目さ、いろんな人生の折り返しとかも言うしさ、
まあ、
まあ普通の一般のあれだとしたら、もう課長から部長になるとかさ、なんか子供が、まあ、小学生上がるとか、なんか中学生になるとか、まあ そうですよね、そのぐらいのね、年でしょ、その時にこうやって厄年って当たるもんなんだなと。まあ、別に俺何もないから。
一応なんか聞くのは、体力とかやっぱこの体調が変わりやすい時期、まあ、年齢とかに合わせた厄年とかもあるみたいで、
だから本当は厄年っていうのはないかもしれんけど、気をつけた方がいいですよってことですよね。
だからそのね、はいはいはい、言ったら例えば子供がとか昇進するかもっていう時の、まあ例えばお金の出方が変わるから気をつけなさいようなのか、30代から40代になるから一気に体力落ちるから気をつけなさいよとか、いろいろね、含めた上の
日本のもう日本人としてのその、なんていうんですかね、あの思考というか、思想でもうそういうのを目に見えないもののあれにしようって先人たちが決めたかもしれないですね。
先人たちが出た
先人たちが仏教の教えということで、この周期は厄年とします。
じゃあ僕ね、そのお寺回りというかね、まあ、いくつか回ったんですけども、そのね、その BC って聞いたことある？
BC？
BC って
分かる、あの6個の注射みたいな。
いや、あれ BCG
あ、G まで作る
んですか。あるの、なんか、拝みする時のなんか箱みたいのがあるの。
アルファベットで BC ですか？
いや、多分あれね、じゃあ、あれ漢字にしたら多分、瓶って書いて、C はなんかな、分かんないけど、なんかあるの、沖縄は独特特の、
独特特の。
あ、でもやっぱり今厄年とはで探したんですけど、陰陽師とかの陰陽道。
ちょっと待ってよ、お前なんで今全然違う話をなんてぶち込んできた
と。
じゃあ前のやつをね、
あ、調べた
けど、はい、調べたんです、災いに遭いやすく忌み慎むべきものとされる年齢と、陰陽道で男の数え年42、女の数え年33など、転じて、災難の多い年と陰陽道で、定められていると。
あの定めか、定めだな、これは、は
い、年の人間のこの陰陽道での人間の周期というやつですよ。
出てこないですね、 BC。
あのね、いや、沖縄のじゃあれ言い方だからかな、
BC はバジリスクチャンスしか知らない
です。違う、お米とかお酒とかが入ってる箱みたいなのが
ある。あ、まあよくこう巫女さんとかがこう持ってくるようなイメージかな。
そうそうそう、まあ、まあ、あれのなんか沖縄バージョンがある
みたいな。
でこれを持ってる人って言えば、まあ、決まってるんだけど、
ちゃ
んとね。でその俺が回ったところやっぱ持ってる人がいっぱいいて、はいはい、まあ、こうやってやってんだけど、このやっぱりこれ教えてくれる人がいたところは結構若い40代の人とかでもね やってんだけど。
何をですか。
いやこれ拝みとかあるわけ。そのやり方があんの。
一あの二礼二拍手みたいなこの、いやそのなんか並べ、その神社とか寺の
お作法というか、お作法が先行の置き方という並べ方があるんだけど、やっぱ他の人もずっとノート見ながらやってるのね。うん、ノートとか誰かに書いてもらったであろうもの、うん、そういうの見た時になんかこういうさ、なんていうの、文化の伝承ってすげえなと思ったの。なんかだってさ、やらなくてもいい人もいるわけだよ、
うん、
こういうの、
うん、
なんか俺が言いたいこと分かる？
分かりますよ。
全然興味ないけど
違う違う、あの今あの、パンヒゲさんから、うん、BC じゃなくてビンシーですねと。
あ、ビンシーか。
ビンシ
ー、ビンシー、
うん、漆器屋とかで売ってますよね、ビンシー、パンヒゲさんがビンシーさ、なんだかんだみんなビンシー、ビンシー、
ビンシー、ビンシー、
ビンシーかな、ビンシーかな、
ビンシーですね。
あ、ビンシーだ、
そうそうそう、ビンシー、その、なんかそのお作法を見たときになんかすげえなって思ったの。やっぱこうやって文化っていうかさ、あれは継承されていくんだなと思って、
昔のものがまだ継承されて現代にもまだ残ってるっていうやつですよね、う
ん、なんだ、旧暦旧盆の時にやるやつ、ウークイ運慶、
うん、はい、
とかもやっぱね、すごいちゃんとやるとこもあれば、ちょっとまあ省略化する人もいるだろうし、やんない人もいるだろうし、うちはこうっていう人もいるし、
あれじゃないですか、あれだってお家によってやり方違うんだから、
地域とかにもまたよって変わってるんですかね、うん、若干。
やったことある？
いや全く分かんないです。だから今の話も全然絵が出てこないんですよ。
あ、そうなんだね。
聞いても
うん
っていう、もうだからまずビンシーが何なのかも分からないので、
多分見たら分かると思う。分かんないかな、
これおは今画像で出てるのはこれ。
あ、そうそうそうそう、それそれそれそれ、
これにお米とかお酒とかを、
酒とかが入ってるのね。
6マスあるんですか。
うん、6マス
初めて見ました。
そうなんだ。あ、これね、大城さんからも来てますけど、
宮廷料理とかに出てきそうな食器みたいなやつですか。宮廷
料理、あ、でもこんなのでもいいのかな。お盆に特に枠がなくて果物を置いたりとか。
果物はこれは別に持つんですけど、あれ自体の箱のマスの大きさってこんぐらいしかないですからね。
あ、ちっちゃいんだ。
そうそう、こんぐらいしかないから、もうちっちゃい。
どんぐらいだろう今のサイズ。
あれ、
うーん、
ね、お酒のあれを置くぐらいです。
はいはいはいはい、
うん、見たことないかもしれない。多分沖縄のやつなんですか。
一回なんか、
沖縄のやつですね。
あ、宝かな、
うん、波の上かどっかにお祓いの、なんかあのテレビの琉球トラウマナイトに一昨年ぐらい参加させてもらった時に、まずお祓いやりましょうって言った時に、やっぱこのお祓いしてる時、他の一般の方とかも入ってくるんですけど、うん、がみんなそういうのなんかこうお重みたいなの持ってきて並べて、でこうやって何ですか、拝みながら、
うん、
うん、
前も言ってたの、奄美も両方あるんで。
両方、
あ、そうか、
鹿児島のものと、
はい、本土のものと沖縄のものがごちゃ、そういうのも多分なってると思うんです。そのシーミーとか、そのお盆の時期になると、キュウリとナスに箸刺すやつ置いてあるとこもあれば置いてないとこもある。
お馬さんと、
はい、
なんだあれは、
牛かな、
牛かな、
あのナスとかで作るやつでしょ、
はい、そうそうそう、あれは内地系ですよね、県外ですよね、
あれ沖縄で見たことないじゃないですか。
ない、俺はないもん、
奄美では見たことあるんですよ。
へー、
だからなんか本当に、だからもう分からないですよ、そういうのが。
まあでもなんか、ね、さっきも言った鹿児島と沖縄の間のところが入ってるんだろうね。
本当にごちゃ混ぜなんですよ。この間だから奄美行った時も、あのビッグ2っていう大きい、
ビッグツー、
ビッグツーがあるんです
よ。ね、ビッグワンじゃなくて、
ビッグワンじゃなくてビッグツーっていう、あの
偽物、偽
物みたいなのあるじゃないですか。はいはいはい、いろんなものが入ってる、はいはい、あの
100均からホームセンター、
ホームセンターみたいな、うん、ビッグツーホームセンターなんです
よ。へえ。
本当に食品から
沖縄のあの
家具家電まで売ってる。
オレンジのスーパーは何？ビッグだけ？
ビッグ、ビッグ、あれはイオン系列のやつです
よ。ビッグスーパーだよね、あれはね。
うん、でこの奄美にあるビッグツーに、沖縄コーナーっていうコーナーがあったんです、
はいはい、
沖縄のお土産のなんか、うん、このなんていうんですか、あの催事場みたいなところでパレットとかでもやるじゃないですか、はいはいはいはい、なんとかフェアみたいな、沖縄フェアみたいなのやってて、うんうんうん、青森とかが並んでたんですよ、うん、それ年中あるんですよ、うん、全然フェアじゃないし、うん、年中サーターアンダギーと黒糖ピーナッツと、うんうん、あの泡盛がバーって並んでるコーナーがあるんですけど、うん、普通にお酒置いてるところにオリオンのケースとか普通に置いてあるんですよ。
ああ、じゃあもうそのまま仕入れてるみたいな。
もうそのまま仕入れて売って、一応沖縄フェアっていうところはずっと置いてあるんですけど、だから両方あるんですよ。
なんかこう面白いね
焼酎、日本酒と焼酎が並んでる並びで、 甘みの黒糖焼酎があって、その横に泡盛があるっていう、芋焼酎の間に黒糖焼酎があってみたいな。
じゃあ奄美の人たちは沖縄っていう感覚ないんですかね。
あの奄美の人、沖縄のことを沖縄って言います。
へえ。
那覇ともう一緒にしてしまいます。
へ、
沖縄、うん、沖縄の和を、あの多分ひらがなの葉で書いてるのを沖縄ってみんな呼んでると思ってるんでしょうね。
へ
え。わかんないですけど。
面白いです、ね、
あんた沖縄から来たわけって言われます。
言いづらそう、沖縄、
ね、あ沖縄ねっつって。
へ
え。だから歯抜けてから和が言えなくて、歯ってあのなんか空気抜けてるだけかなと思ったらあのちゃんと歯あるおじさんたちもみんな沖縄って言ってたんで、なんかあっちの人たちみんな沖縄沖縄言
います。ビッグツーって面白いですね。
ビッグツーがあって
ビッグツー
最近なんです
けど、はどこ行っちゃった、
鹿児島にもあるやつですか、それと奄美だけ
で。いや多分奄美だけだと思いますよ、だからたまたまだと思いますよ。
これ何、本当に スペルもビッグ、
あ
れ
いや、
カタカナ、
カタカナでビッグって書いてあって、ツーはこの棒2本のツーです、ね、
ローマ字というか、
はい、あの英語表記の棒2本立ってるタイプのツー。
聞いたことないからちょっと面白いですね。
ビッグツーは昔からあったんですよ、奄美って。学生の時から沖縄にビッグワンがあるのと同じぐらいの時からビッグツーあるんで、
うん、
別にあのなんかパクリとかそういうなんかあっちは感覚はないと思うんですけど、この間行った時、先月行った時に、うん、ビッグツーの道向かいに小さいワンっていうのができてました、うん酒屋さんで
スモールワンだ、
スモールワン、
ビッグツーの反対バージョンの
スモールにはしてなかったんですよ。小さいワンって書いてあって、あ、はいはい、
犬が喋ってるみたいな、小さいワン。
これですね、
ビッグツー。
ただもうこれあれですね、この筆記体っていうんですか、
なんていうんですかね、
ビッグのあれがもう
ビッグの字は
いかにも甘みって感じの
書き方、ね、オリジナルな感じするでしょ、
うん、
なんか全然止めに入ってない習字の書き方
そう、
あ、見えるかな、見えないな。
ビッグ2で検索してみてください。マジで出るのはホームセンターなんですよ、本当に。本当にメイクマンみたいに
このキャッチコピーは一緒だよね。より良い商品をより安く
本当だ、良い品をいつも安くがビッグ1ですから。
なんかすごい、でも南国感が溢れるホームページのトップ画面だね。
そう、これでも行ったら本当にまんまこれなんですよ。外にあの家庭菜園の種とかそういうの売ってたり、
もしかして本当にビッグ1さんのあれじゃないの。
カー用品とか自転車用品とか、あと医療品売ってて、家電とか家具とか売ってて、
うん、
で普通に食料品がもう1階フロアのめっちゃ広いところにバンってあって、
うん、あでも本社は、鹿児島市。
あ、やっぱ鹿児島の企業
で、事業所も奄美店しかないですね。
そうだからビッグと奄美のやつなんですよ。
へ、
別に多分だから沖縄のやつをパクったとかないと思う。
まあ全然ないでしょうね、
知らずにやってるとは思います。
もしなんか行った時なんかちょっとなんか、
だから
ビッグ2って書かれたらなんかあれ思って
た。また行くんじゃないの。
いや行きますよ、今月また法事で行きますけど。
なんかお土産も扱ってるって書いてあったから、なんか
お土産とかもあるんですよ。だから沖縄のお土産とか普通に置いてあるんですよ、あの空港にあるような。沖縄行ってきましたみたいな。
沖縄のお土産別にいらないんだけど。
そうだから沖縄フェアみたいな。
いや奄美のお土産買ってきてよ。
奄美の工場で奄美の特産ですみたいにサーターアンダギーってラベル貼ってるサーターアンダギーとか売ってますから。
ああ、まあでも黒糖もあるんだったらあんまり変わらないのかもね。
沖縄もあのピーナッツに黒糖こうなってるやつってありますよね。
うん、あるあるある。
お土産というか、
うん、家島とかのお土産とかでもあるよね。
ありますよね。奄美にも昔からあって、黒糖ピーナッツつって。おばあんちってこんななんか机の上にある蓋ポッて取ったら入ってるみたいな、
うん、
レモンケーキ的な感じですね。沖縄の常にあるみたいなやつ。
やばい、食べたい、お腹すいた。
そういうのじゃ買ってこうかな今度。
ビッグチュー、
ビッグチュ
ー、ビッグチュー。
昔沖縄にサンシーってあったのも分かります？
全然分かんない。
サンキュー、サンエーまであるんですけど、サンシーってのがあったんです。
宇宙人みたいなキャラクターが書いて頭に輪っかついてるみたいな、
う
ん、あったな。
今あるかな。
いやないんじゃないですか。
ないかな、
見たことも聞いたこともない。坂本みたいなのに、
そうそう、ちょっと似てるんだけど、
ホームセンター的なやつですよね、
うんうん、俺最初見た時、あ、最初はその343934は同じなんかなと思ってたっけ。
うん、
でもなんか
そう同じと思ってました。
なくなったから違うんでしょうね。
で、サーが残ってる、佐久本が残ってるから俺全部佐久本になったんかなみたいな。
1個だけ残しとこうみたいな、うん、馬奈二蔵さん、奄美は焼酎のイメージと。
焼酎、うん、
芋焼酎のイメージだな。
また芋じゃなくて黒糖なんですよ甘みは。
でもさっきからビンシーとかサンシーとかいろいろ出てきて、群馬の兄蔵さんと柴井太郎か博士さんがキョンシーみたいな
シーシーうるせえと
キョンシーではない。
ちなみに旧具志賀所の俺さんから、サンキューは三里店なくなったよと、そこが最後だったのかな。じゃあ、
三里サンキューってありましたよね。
ありましたありました。
リップの深夜さんの昔言ってた話で、
うん、
沖縄市に ありがとうっていう居酒屋があるんですよ。そこでシエンさんとベンビーさんとかが飲んでるっつって、うん、岸本を呼んだと、うん、ココリッチのね、あの今ありがとうで飲んでるから来てなっつって行ったら、ベンビーさんにしばらくしても来なくて、ベンビーさんが岸本に電話して、お前どこにいるっつって、いや今着いたんですけど電気消えてますよっつって、本当にここで飲んでるんですかっつって、お前どこにいるばっつって、いやサンキューって書いてありますっつってありがとうっていう居酒屋に来いっつって勝手に英語変換してサンキューに行ってた
んです。嘘でしょ、もうこんな人いる、
岸本なんです
ごいな、
すごいね。
なんでサンキューだって、サンキューってホームセンターなんでしょ、はい、なんでサンキューで飲んでるんだろうって思わないのかな。
思わずだから、ありがとうに行こう、ありがとうありがとうありがとう、サンキューサンキューサンキューで、サンキューに向かってサンキューついたら、ホームセンターだからもう飲んでる時間なんて10時11時じゃないですか、閉まってるじゃないですか、電気消えてるけどっつってずっとそこで待ってたらしいんですよ。
電話もしないんだ、
連絡せえって話です。
お前すごいよこれ、
本当に変なやつなんですよ。
そんな変なやつが出るね、
はい、便秘会がこの後8時から、あっちはそんだ、
そうですね、ソンダですね、
ソンダの、沖縄市ソンダのバーリレーションズにて行われます、はい、今日はネタ1本とですね企画を用意しておりますので、
はい、
今年から、前までネタ2本だったんですけど、うん、今年から新ネタ1本とみんなでなんか企画やろうっていうやつで、なりまして、うん、今日の企画はね、昨日みんなに募集して、うん、ベンビーさんがそういえば決まってなかったなっつって、で僕が出した案が通りまして、僕がずっとかねてからやりたいって言ってたやつ、うん、やりますので、ぜひ遊びに来ていただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、
というわけで一旦また CM 行きまして、メール読んでいきたいと思います、うん、それでは一旦 CM です。アンフィテナ、
はい、どうもリップサービスです。
江森さん、今日も顔が大きいですね。
いや、誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前、良い品たくさん並べたろか。
お、今日も滑り知らず。
当たり前や、お前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復絶倒間違いなし。
え、絶倒ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
サンキューサンキュー、
はい、サンキューサンキューって、2月1日木曜日、17時42分になりました。木曜日ジンちゃんプレーやっております。
はい、やっております。や
ー、はい、
ファスティングをしてる
そう、おとといの前か、うん、からうちなんかファスティング、
うん、
なんかリエさんとかは、ね、とかひとしさんとかもよくやってるって言って、うん、興味はあったんですけど、
プチ断食的なことですよね。
そうだから固形物を取らない、
取らない、
うん、でもまあ言ったら酵素を飲んで、リエさんとかひとしさんがやってるのは聞くのは、うん、酵素を飲んで、まあ、やると
体 の, その老廃物を、
そうだ、消化器官を休めて、この、ね、体に溜まった、うん、まあ、添加物だったりとかそういうものを流そうみたいな、
悪いものを流そうっていうやつですよね。ファスティングダイエットってい
う、酵素が結構いいやつだと高いわけさ、
う
ん、まあ、ちょっとそれでだし、自分結構もうすぐお腹空いたりするから、無理できないんじゃないかと思ってずっとやってなかったんですけど、うん、まあ、でももうちょっとね、目標も立てたし、まあ、ちょっと最近
やってなかったことやろう
って、そうそう、いろんなもん食べたりとかしたから、うん、ちょっとやってみようと思ったら、なんか酵素じゃなくてタンパク質でファスティングするやつって言って、うん、
プロテイン的な、
そうそう、豆乳とプロテインと
甘酒、
はい、
甘酒
そうを混ぜたこのファスティングドリンクでを飲むっていうのがあって、一応まあそれをまあ、2日間
今
やり終わったかな。
あ、終わったんですね。
そう、最初1日目が、まあ、準備期間って言って昼夜、まあ、ちょっと和食のご飯食べて、で夜このファスティングドリンクで、2日目と3日目がもう朝昼晩全部このファスティングドリンク、うん、で4日目が朝は生野菜と果物で、昼がおかゆで夜がファスティングドリンクっていう、この4日間計、うん、
だ
それの今4日目なんですけど、
そんな厳しいんですか。
だからよ、厳しいね。
でも酵素のファスティングやつは、まあ、途中でね、もちろん体に合わなければやめていいですよみたいなはあったんですけど、うん、まあ、ひとしさんとかがやってるのは3日とか4日とか、この断食というか、うん、食べない期間をやってくださいみたいなだったんですけど、自分は本で見たのは一応その食べないの2日間。
どうなの、体的になんか変わった。
いや、正直体重はこの2日間で1キロ落ちました。体重計で、
まあ、ね、だからね、
1キロぐらい、そうそう、で一応なんかこうお腹周りとかも、まあ、前よりは痩せたかなと思うんですけど、一応ね、でも体脂肪、体重よりも体脂肪が落ちると、だ体脂肪が で筋肉、このタンパク質ファスティングだと筋肉が落ちないからいいみたいな感じだったんですよ、
うんうん、
だから今後痩せやすくなるよみたいな感じの。
これは誰が提唱したやつなんですか、
分からん一応まあ本読みながら、そう、
ファスティングダイエットって、
しかもなんか甘酒が入ってるっていうのはびっ
くりする。甘酒なんてぼんぼりを飾り付けた時にしか思
ってない。なんか、まあ、今結構ちょっと流行ってるというかもあるんだけど、
まあ、でもなんか最近甘酒普通に売ってますもんね。
そうそうそう、なんか、
うん、なんか祝い事スーパーとかでも行事の時にしか見なかったやつが、
まあ、言ったら発酵ドリンクだからこれも体にいいみたいな、うん、でなんか脳には糖分が必要だからやっぱ糖分一切抜くのは難しいと、で、うん、それを甘酒で補うみたいな感じで、結構でもいろいろ調べたら、まあ、このファスティングとは別で、まあ、朝ごはんを甘酒に置き換えダイエットみたいなとかもいろいろ出てきて、
なんか甘酒最近よく聞きますもんね、うん、めっちゃ出てくる、
まあ、体が温まったり冷え性にはいいみたいな。あ、今柴田隆博さんからも来ましたけど、甘酒は飲む点滴ってって言われるぐらい栄養成分っていうか、このアミノ酸だったりビタミンとかもいいみたいですね。
判明したというか今話題になって
て、うん、でもなんかこうファスティング してファスティング後のお粥とかなんかこうなんつうの、舌が敏感になるってよく言うじゃないですか、
うん、
今までこう、ね、添加物がいっぱいあるもん食べたりとかっていうのをこう排除したから舌が敏感になるからお粥とか味付けしなくても甘く感じるよとかってよく聞いてたんですけど、
うん、
今日お昼に食べたんですけど全然そんなことがなくて。
いや、そんなことないでしょ
う、うん、しっかり味付けしました
梅なり鮭なり入れて、
まあ一応醤油でね味付けを、
醤油
だけですけど、
そら甘くないわ。
味付けして、でなんかねこういうの食べたくなくな、コーヒー飲みたくなくなるとか、まあ、言ったら自分チョコ中毒だから、チョコレート中毒だから、そういうのも別に欲しなくなるよみたいな、本当に体が必要なものだけ 欲するよみたいな、けど今全然そんなことがない。
欲してるでしょ。
欲してる。もうめっちゃチョコレート食べたい今。
本当にどのダイエット法も合わない
っすね。合わないんだな。
え、これ今食べたらダメなんだよね。
まあだからね、一番怖いのが前深夜さんが絶食したじゃないですか、3日間ぐらい、はいはい、でなんかちゃんと回復食お粥から食べるんですよって言って、はいはい、なんか多分深夜さんがそれを守らなくて忘年会だか新年会お腹壊してこなかった時があったじゃないですか。
新年会
か、
うん、去年かな。
そうそう、ね、あれがあるから一応回復食だけは守ろうと思って、あ、いきなり食べたいもの食べて、ね、お腹痛くなったりと か、
うん、
なんか吐き気しても嫌だから回復食だけは守ろうと。
いや、俺からしても関係なかったからな、もう食いたかったもん
好きなもの食おうっていう、
3日間頑張ったからもうこれでいいんじゃないかっていう。
俺もそうなると思います、
う
ん、
そうだから
俺は頑張ったからもう好きなの一発目食おうってなると思います。
そうだからもともとそんなに、まあ、食べるときは死に食べるけど、
うん、
食べないときは炭水化物抜いたりとか、まあ、なんか体にいいものとか心がけてるから、
うん、
からなんかこう、まあ、たまに月に1回とか1日とかだったらいいかなっていうぐらい、うん、飽きる。飲む？
飲まない。
飲む？
ちょっと味見したいではあります。
あ、でも一応あのプロテインがチョコレート味なんですよ、はい、だから一応甘いっちゃ甘い、豆乳と、あ、ちょっとごめんねベタベタしてる
これ1日朝作ってから持ってる。
すごい色、これ見えないか、俺のカメラすっげー光当たってるから真っ白にしか見えない。
これ1食分、私の夕飯だからあんまり飲まないで飲むやしや。
俺はこれ絶対無理だな。全然チョコの味しないし、豆乳のなんていうんですか、この粘りの感じ。あ、
でも豆乳、ああ、なるほどね。
俺豆乳のあのぬめってしたあれがダメなんです。
ああ、じゃあダメ だ、
うん、
だ豆乳が一番多く入ってるもん、
うん、豆乳ダメっす。
だ昨日の夜でも本当にお腹空いたんだけども、どうしてもこれを飲む気になれなくって、だから夜抜きましたもん、うん、もうこれ、そう、もうこれ飲むぐらいだったらもう空腹のまま寝ようと思って。
ああ、もうじゃあ失敗だダメだ言いつけ通りで、あのメール以降、
はい、
つとむさんからいただいております。はい、さい、つとむです。はい、先週めいっ子の誕生日に任天堂スイッチのおねだりがあった話をしましたが、
ね、
日曜日にネットで見つけて、
うん、
T ポイントで購入しました。
すごい、
16ポイント足りなかったです
か。だいぶ溜まってたな。
いや、
すごい、
あれ2万ぐらい、2万どころじゃないですか ね、2万3000とか、
まあ、でもネットだからもしかしたらもうやつ少しは定価より安くなってたかもしれない。
新品だったら変わらないと思いますよ、ネットでも。
うーん、
だからそれぐらい T ポイント、火曜日に届いたと電話があり、ありがとうって言ってくれたのですが、うん、また夜にも電話がありまして、今度は親にソフトを買ってもらえないか、はい、俺にソフトもお願いできると聞かれた
ので、あーダメだよつとむさん、もうこれ以上買っちゃダメだよ。
だから俺は受験に合格したらねと返事をしてしまったよと、まあまあそうですよ、お祝いでねっていう、ね、まあそうだね。4月に内地に行こうと計画しているのですが、4月は長女が誕生日、うん、怖いよ怖いよ、どれくらい出費するのかな頭、うん、T ポイント貯めてる？
貯めてるよ。
お
どんぐらい溜まってます？
今ね、37ポイント
全然溜まってないし、
少な。
じゃあ iPhone に変えて、はい、なんかねカードをもらったの、ソフトバンクの、
はいはい、
なんかツタヤカード、なんかツタヤカードかな、
はい、う
ん、
T カード、う
ん、なんかそのデザインがかっこよくて、今なんか出すのが気持ちいいの、なんか大人になった気がするのね。
もう それでそこまでウキウキしてる時点で大人じゃないけど、
ね、いや僕ちょこちょこ T ポイントも使ってますけど、端数切るとか、いまだに多分200か300はありますよ
本当に。でもねなんか、うん、貯めるのやっぱ嬉しい、
出さないんかい
バイクに置いてた、うん、なんかかっこいいのそれが、だからなんか今出すのが気持ちいいの。
すごいな、任天堂スイッチを T ポイントで買ったって超すごくないですか。
すごい、ね、
実質16円しか払ってないってことですよ、現金というかお金は。
いやでもまたこれでソフトでしょ。
ソフトを任天堂スイッチ7000、8000ぐらいするんです
よ。いやー
6000、7000ぐらいかな。任天スイッチとプレステ4は高いんですよ、ソフト。
ダメよダメだよ、親に買ってもらいなさい。ダメダメの人でしたけど、
頑張ってお小遣いを貯めて買いなさい。そう、でもスイッチは確かにソフトないと何もできん。
スイッチってさ何が違うの？
ニコ動しか見れん。
僕ちょっと分かんないけど、
スイッチ楽しいですよ
一応プレステみたいなもんでしょ。
いやまた違うんですけど、
ポータブルでできるってだけ。
ポータブルもできるし家でもできるし、新感覚。
なんかさ、この前台湾行ったじゃないですか、はい、台湾の空港でもう本当にいい大人のおじさんですよ、おじさん3人が、まあ、多分スイッチだろうね、なんかこう床に置きながらさ、なんかもう、ういやーとか言ってやってるわけで、なんか電池なくなったんだろうね、なんか壁際の方に移動して、うん、でまあ、飲み物買いに行った時にそのおじさんたちがいなくなってたわけ。おじさんたちがいたところを見たら、もうなんかどっから持ってきたか分かんない、パイプ椅子とが置いてあって、はい、もう充電中、空港のあれで、でもなんかでまた戻ってきたおじさんさってもうゲームやってて、したらなんか向こうの方でイエーイみたいな、
な
そんなにな、
アジア圏の人のあのパワフルさはすごいっす
ね。
めっちゃ声でかいですからね。
そんなに盛り上がるぐらい面白いんだね。
なんかやってたんだろうね。
その任天堂スイッチでも出たんですけど、マインクラフトっていうゲームがあるんですけど、うん、僕が今ここへ来てハマり出して、何年か前かに出てたんですよ、ネットとかパソコンとかでもあるゲームだったんですけど、で今オンラインがこういう任天堂スイッチとかプレス4をつなげるんで、自分でもう何もない更地というか森とかから木切ったりとかして家建てたりとか。
シムシティみたいなやつか。
もうあれはあの紙目線じゃないですか、上から、うん、じゃなくてもう自分で歩いて木を自分でこうガリガリ掘って、それを素材に変えて家建てて拠点作ってサバイバルしていくっていうゲームがあるんですよ。
ブーブーがやってるやつと何が違うん？
は、あれはもうヘリコプターから降りて、いっぱい人が降り立って、うん、もうすでにある家の中からそういう武器とかを探して、
奪っていく、
バトルロワイヤルするっていうサバイバル的なゲームなんですけど、これは一から武器とかも全部自分で作るんですよ。クワとか、シャベルとか。
じゃあ何、木が足りませんとかなるわけ？
いやもう周り探して木立ってたら木掘って。
でも本当に自給自足というか、
自給自足するんですよ。で豚とか牛とかが野生でいっぱいいるんで、うん、それを小麦とかでおびき寄せて牧場を自分で柵作って、牧場を作って乳搾ったり、う
ん、養豚もするんだ。
柵を作るとかって簡単に選ぶ感じじゃなく、
選ぶ感じではあるんですけど、ただ木を取ってきてそれを一回素材に変えてみたいな、で作業台みたいなのも自分で作ってみたいなのがあるんですよ。それ今これアプリ、携帯のアプリでもあって、まあ有料なんですけど、今ショート2人でやってて、
もう携帯にもあるの、
はい、まあ、有料なんですよ、840円ぐらい
高
っそう、
すでに、
いや一回取るのです。
あ、
で一緒にやるオンラインのやつは月額がまた発生するんですけど、でプレステ4でも僕買ってやってる。
もうそろそろいいよ
でスイッチでも出たんですけど、うん、これシナさんぜひ、俺動画見てほしいんですけど、あんまりゲームを興味ない人でも、良い子のお二人が番組でサバイバルやってるじゃないですか、
うんうんうん、
2泊3日とかの、うん、あれをこのゲームで良い子さんがサバイバル生活するっていう動画があるんですよ、任天堂の公式チャンネルで、良、うん、い子のマイクラでサバイバル生活っていうのが、これがもうまた面白いですよ、見てたら、見てたらちょっとこれやりたいなと思う、 なんかよいこさんがやってるサバイバルのゲームをサバイバルをゲームで自分たちでできるみたいな感覚で、釣りもできるし、
救具しかしの俺さん、荒垣さんお風呂入ってこうね。
行ってらっしゃい。別にシアさんに言わなくてもいいですよ、もうこういう本当にゲーム
じゃあ、そんなさ木を作るところから始まったらさ、はい、何その電気になるっていうか人間になるまで相当時間かかるね。
人間、
そうだね、
まあ、でも人間
だって、ね、今の現代生活みたいなね、
原始時代からもう電気に行くまで頑張るんでしょ、これ最初的には
土掘っていくと石が出てくるんですよ、うん、で今度石削って、石からこのツルハシみたいなの作って石をまた掘っていくと、うん、鉄とかが出てくるんですよ、
うん、
で鉄とか
そういうのも最初にあるんだね。
いやもうめっちゃ後から取れるんですよ、それも全部精製してみたいな。それをなんか電気回路とかのやつで、あの機械
終わるよもう番組が
作れたりするんです。
番組終わってからやって
来週ちょっともう一回聞きましょう、マインクラフト、はい、もしやってる方いたらあのぜひ
今更ハマっております。はい、はい、というわけで、本日この後便秘会がありますので、皆様ぜひぜひ、沖縄市のそんなにあるリレーションズお時間ありましたらよろしくお願いいたします。というわけで、本日の木曜日ジンチャンプル以上でございます。お相手はこれから便秘会行ってきます、ともきと、
はい、風には気をつけてください、なるかき
しん
やと、
はい、ツイキャスたくさんありがとうございました、秋山ひとみでした、
外は雨です、気をつけて、さよなら、
ありがとうございました、また